はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい。よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい。よ
お
ろ
願
しく
い
お
し
願いし
ま
ます。というわけで、9月の収録になりましたが、9月の終わりの方で、さすがに涼しくなってきましたかねって感じですね。
そうですね。
台風も来るし、秋めいてきましたね。
京都はどうですか？
京都も涼しくなってできたかなって感じですね。でもまあ台風、なんか3連、こまあ、今9月の最後なんで、まあ、3連休があって、で、その週末も3連休みたいな感じの時の、で、3連休の終わりみたいな今時期なんですけど、まあ、どっちもなんか台風来てたから、あんまり季節感がわかんないなっていう感じではありましたけど。
確かに天気悪かったですね。
天気
ね、
悪いし。まあ、でもまあ、だいぶ過ごしやすい感じにはなってきましたね、やっぱり。
ケース君と僕はこの間久々でもないか。顔はしましたけどね、って感じですね。東京も映画祭の時期が始まったんで、9月はね、ピアフィルムフェスティバルっていうのがあって、まあ、大体それに行くと、ケンス君はお好み焼きを食べるっていうのを、
ああ、そうなんだ。
やってて、なんか半分お好み焼きが目的なんじゃないかみたいな感じで。
何本くらい見るんですか？
いや、その映画祭はね、今回は僕はトータル3本しか見なかったけど、まあ、本番は、あれですね。10月に来るやつって感じですね、
ああ、なるほど。
多分ね。あ、そういえばね、東京国際映画祭に、今、ラインナップが発表されて、ケンス君とか見てたと思いますけど、なんだっけ。僕らが、Begin Unext のスペシャル版でやったじゃないですか。
ああ、
カシオ
インナウ
オ
トリ
ー
モ
チ。
ス、あ、じゃないわ、歌詞か。451編。
あれの監督の、ラミン・バーラニ監督の新作が東京国際映画祭に来ますね。
あれが最新作でしたかね。歌詞が最新作で、次のが今度来るってことですか。
今度ね、ドキュメンタリーっぽいですね。なんか、
へえ、
そうい
あ、
うの
でも
撮るんだっていう。
結構間空いてますね。じゃあちょっと。
そうかな、途中は、
ああ、
なん
そっ
か
か。
あったかもしれないですけど、なんかね、来るっぽいですよ。なんか、ちょっと気になってますって感じ
あ、そうでもないか。この間か。
なるほど、なるほど。
そういうね、僕らが扱った作品の人とかをなんか見ると、なんか、おって感じになる。感じですね。そうですね。はい。というわけで、僕らがいつもやってるのは、U-NEXT じゃなくて、Amazon プライムビデオになりますんで、Digin Amazon プライムビデオとして、Amazon プライムビデオ映画を題にして、3人がそれぞれ作品を見て、ネタバレなしで感想を話していくというのをやっております。で、今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、マードレス、闇に潜む声となります。まずは本作の概要を読んでみます。1人目の子供の出産を控えたメキシコ系アメリカ人の夫婦が1970年代にカリフォルニアの農場へ引っ越してくる。 ところがそこでは奇妙な症状が出たり、恐ろしい幻影を見たりと、二人を恐怖に陥れる出来事が次々と起こる。ウェルカムトゥーブラムハウスの一作品となっております。この作品を、3人とも見てきたんですが、今回はこの感想をケース君からお願いします。
はい。僕は字幕版で、この映画を見たんですけど、まあ、劇中で劇中外国語があるので字幕版の方が分かりやすい作品かなっていうのは思いました。
なるほど。
うん、で、まあ、以前ウェルカムトゥーブラムハウスの作品を扱った時にノンペさんがその映画の中でスーパーナチュラルの要素が出てくるかどうかっていうのを、
うん、
まあブラムハウスのホラーを見る時の注目点として挙げてたかなと思うんですけどこの映画は始まっていきなりの引用文が、まあ、人が悪を行うのに超自然的な力はいらないっていう引用文がいきなり出てくる映画で、まあ、これがそのこれから起こることがスーパーナチュラルか否かっていう、まあ、極めてブラムハウス的な論点で展開する話ですよっていうことを最初から宣言してるような感じかなと思いました。で、その、まあ、あらすじにもあった通り、こうアメリカの保守的な田舎に越してきたメキシコ系夫婦の妊婦の主人公が、まあ、どんどん悪夢的な出来事に苛まれていく話なんですけど、まあ、それが屋敷ホラー的な心霊体験なのか、まあ、土地に引き継がれる呪いとか因習なのか、まあ、マリッジブルー的なパラノイアなのか、まあ、もしくは農場で行われている農薬による人災なのかみたいな、その論点が定まらないまま異様な出来事を展開させていく設定がうまいなって思いました、
うん
うんまあ、序盤はその臨月なのに新しい土地に連れてこられて言葉の通じないコミュニティでよるべなさを募らせている主人公の視点が、うん、視点から物語が に入っていくような作りになってて、まあ、その序盤は彼女の感情の揺れ動きに合わせてサスペンスが設計されているので、まあ、よりどこまでが事実なのかが曖昧になっているような部分もあって、人参をみじん切りにするところとか、
あそこ怖いよね。
すごい怖い。めっちゃ
手元見ないでやるやつね。
あと椅子寄りかかるところとか、
うん、
その序盤のドキドキする場面は、まあ、半分主人公のせいみたいなところがあるので、まあだからよりその印象が強くなってる部分もあるのかなとも思いますね。
うん、
で、まあ、オープニングロール、そのオープニングロールの映像で、まあ、ほんの数カットだけ、こう舞台になる土地のにはこう白人による排他的価値観みたいなのがあるよってことが示唆されている感じなんですけど、まあそこから本編でまあ主人公たちの所属するメキシカンコミュニティ内部のドラマになってからはまあ登場する白人たちに全くそんな要素が描かれないんですけど、まあそれが逆に妙に不穏なフックになってて、まあなんか常に裏を疑いながら見る視点を作ってるようにも感じました。
うん
うん、でまあその実は全体の論理に支配されてるんじゃないかっていう不安は、まあ、そのメキシコ系だけどスペイン語が話せない主人公のコミュニティ内の孤立によって、
うん
まあ、さらにもう一段階多層的な構造になってて、まあ、その映像とか演出の断片的な情報によって、まあ、何かが隠されてるっていう主人公の感じてる不可解さに対して、まあ、いろんな解釈を残しながら進める語り口がを作り出しているように感じました。で、まあ、そのメキシカンコミュニティの価値観に染まってない主人公、まあ、染まってないというか、まあ、主人公はそういうその育ちの時点でそういうものとは違う価値観で成長してきた人だから、
うん、
まあその、まあ、メキシコ人たちはまあマイノリティとしてアメリカで生きてきたこともあって宗教的価値観が強い人たちなんですけど、まあ、それとは違って主人公は極めて現実主義的な人で、 だからこそなんか観客の疑問を身も蓋もなく代弁してくれるような部分もあって、まあ、そこが序盤はすごい楽しいなっていうふうに思いました。なんか例えばなんか昔からあったら目がぶら下がってても大丈夫なのかみたいなことを言ったりとか、まあ、あとなんか変な音がした時に夫がなんか新しい家だったら変な音もするさみたいなよくわけわからない動機で説得してこようとしてくるんですけど、まあそういう音をちゃんとなんかその悩み調べさせに行ったりとか、なんかそういうこうホラーマナーでしょみたいなので片付けないたくましさが、まあ、僕みたいな理屈人間にとっては大変好ましいなというふうに思いました。まあだし、まあそれが映画としてもだからこそ起きる出来事をフェアに感じさせる部分もあるのかなっていうふうに思いました。で、まあ、そういう主人公が安易な宗教的救いを否定したりとか、まあ、もしくは有力者である白人たちが実は差別的価値観で支配してるんじゃないかっていう不安とかって、まあ、どっちも現代的な視点による論点でもあると思うし、まあ、構造自体ホラーとしての構造自体はクラシカルだけど、まあ、題材の選び方は意外と現代的な映画かなというふうにも感じました。で、この映画83分なんですけど、まあ、ラストまで見ると伏線はしっかりしてるし、ホラー演出もなかなかフェアに描かれてることが分かって、まあ、題材に対してかなり丁寧にまとめきっている印象の作品でした。まあ、分かりやすいミスリードっていうか、まあ、明確に物事を不穏にややこしくしている人物もいるんですけど、まあそれも含めて極めて地に足のついた着地だったなっていうふうに思いましたね。その、まあ、ジャンル映画として扱うには、まあ、結構残酷な話かなと思うんですけど、その必然性があることを示すラストがすごい重い要因を残すなっていう、それも含めてあのいい映画だったなっていうふうに思いました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番目はナースの感想お願いします。
はい、そうですね。はい、まああの今回のやつが、まあこの、まあ、Digin Amazon Primeビデオで以前やったあのノクターンとか呪われた老人の館とかと同じく Amazon プライムとブラウンハウスが組んでやったアンソロジーシリーズの、まあ、うちの今作も一本ということみたいなんですけど、なんかそうですね、なんかだからこれが7本目で8本目が呪われた老人の館みたいな順番だったみたいですね。で、まあ今回初めて知ったんですけど、このアンソロジー作品のテーマが家族と愛っていうテーマだったらしいんですけど、まあ、言われてみれば、そう、言われてみればそうなのかな。
それ知らなかった。
ああ、そうか。
でもノクターンとか家族はわかるけど、愛はどうなんだろうかみたいなとかをいろいろ考えてたけど。まあでも今回のはすごい、そこのテーマにまあ合ってるんじゃないかなって感じはすごいしましたね。はい。で、まあ、作品なんですけど、まあ、そうですね。もう結構ホラー映画の演出としてはかなりうまい作品だなと僕はまず第一印象と思って、なんですかね。まあ、主人公が食べるものを、まあ、妊婦の主人公なんですけど、その主人公が食べるものを不穏に見せる、これ食べて大丈夫なのみたいな演出とかは、うん、ローズマリーの赤ちゃんとか、ああいう作品を思い起こすような描写だし、まあ、あと、ケンスさんも言ってましたけど、椅子を傾けてキコキコやるっていうのは、やっぱこれはやっぱ妊婦さんだからこそのホラー描写っていうか、これ普通の人がやっても、普通のなんか、普通の何もない人がやっても全然怖くないと思うんですけど、やっぱここら辺の妊婦さんホラーの演出がすごいいいな、あった。あと、まあ、さっきも、みんな言ってたけど、やっぱり、人参切るシーンの、こちらのすごい、実生活とすっごいつながるような嫌な気持ちになる、なんていうんですかね。わ、これ切っちゃうなみたいな感じの、カメラの寄りとか、その音楽の不穏さとかがすごい、ここら辺もあって、すごい、 ホラー編のホラー演出、ホラー演出なのかどうかもよくわかるんですけど、演出がまあうまいなっていう感じ、まずしましたね。
うん。まあでもね、3人が3人そう感じるんだったら、見事だと言わざるを得ないって感じ
ですね。
嫌
だな。
怖いからな。
めっちゃ怖かったな。
ぜひ見てほしいですね、あそこだけでも。
で、まあ冒頭の、やっぱその、なんですかね、旦那さんとのやりとり、車に乗ってる旦那さんとのやりとりとかで、まああの、なんですかね、人生は短いみたいな意味をそのアメリカとそのメキシコ系 の、 そのなんか解釈みたいな話を2人でするんですけど、なんかその下りで、まあ、主人公の彼女だけは彼女は英語しかできないっていうのが分かったりとか、結構もうこの冒頭だけで、うん、そうですね、その後の、まあ、あのケンスさんも言ってましたけど、まあ街の雰囲気の嫌な張り紙の雰囲気とか、まあ、そこら辺のことをさりげなく見せたりするだけでもう、なんか映画全体の、なんですかね、説明とか、さっさっさっとやっていくような感じなんで、なんか説明としても、説明カットとかもすごい上手いんで、まあ、あんま説明的じゃなく説明してくるようなカットはすごい上手いんで、やっぱ語り口もすごく無駄がなくて上手いし、で、まあ上映時間が83分っていうタイトさなのも、まあやっぱ映画館と違って集中しづらい配信作品とかとしてはやっぱりかなり好ましいなと思いましたね。で、まあ僕はこの作品でやっぱすごい一番重要なのは、そういうホラー作品としての面白さもありつつ、ちゃんとなんかジャンル映画として、ジャンル映画っていうなんか枠で終わらずに、そのエンドクレジットのその後の、まあ重いものの描き方ですよね。そこがやっぱりすごく、この映画独自の、なんですかね、感動というか、なんですかね、重み。現実と地続きなんだぞ、みたいなことを見せてくるような、
うん、
そうですね、現実とつながってくるような恐怖を感じる演出に最後にしてるのがすごく、なんですかね、なんかあったことに対して、まあこれ実話を元にしてるっていうのは確か冒頭に出るんですけど、その、まあ、実話を元にしてるっていうの意味とかを、そのエンドロールの映像とかと比べると、まあ、あの比べるとっていうか考えるとすごいやっぱり重い作品だなっていう感じになってくるのがすごいなと思いますね。うん、なんか、まあ、そのメキシコ系、アメリカに住むメキシコ系の妊婦さんの、まあ、背景が、その、現実の事件とかを、最後、ちょっと出てくるんですけど、そこで、まあ、やっぱり、映画の内容の重さがすごい増すし、まあ、ただホラー映画として面白がってちゃダメなんだ、みたいな印象をこっちに残してくる感じで、すごいドキッとするような終わり方がするなと思いましたね。
うん、
そのまあ、なんですかね、最後、ある登場人物が、ちょっと、ある登場人物のその後が、ドラマが終わった後描かれるんですけど、それがまあ、めちゃくちゃ地続きになってるような、その人がやってることみたいなのが地続きになってる、なんか物語から飛び出すような感じの演出っていうのが、めちゃくちゃドキッとするし、うまいと思いましたね。うん、で、まあ、ちょっと僕、まあ、気になった点っていうほどでもないのかもしれないですけど、まあ、ミスリードだったのかなって感じはするんですけど、まあ、ちょっとある登場人物、不穏な登場人物がいるんですけど、うん、その人のちょっと消化不良というか、その人のエピソードがなんかちょっと消化不良だったかなっていう気はするんで、もうちょっとなんかあっても、あの後、あの人どうなったのかなみたいな。とか背景とかちょっとあの分かりづらかったかなっていうのはあったので、あの人のエピソードはちょっともうちょっと見たかったかなっていうのはありましたね。うん、まあ、はい、そうですね、とりあえず以上で、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は自分ロンペの感想と、僕が感想を選んだので選んだ理由も含めて話したいと思います。マードレスは僕は今回も日本語吹き替えで見てみましたってところですね。
うん、
はい。で、作品を選んだ理由の一つは、 二人も言ってくれましたけど、ウェルカムトゥブラムハウスの一作ということで、今まで、ゲゲアマゾンプライムビデオで扱ってきましたけど、まあ、久々にまた見て話したかったな、っていうのが、まず一点。
うん、
で、あと、まあ、まだ話してない作品結構あるんですけど、その中で本作を選んだっていうのは、キャストの一人の、テノッチ・ウェルタですね。
うん、
本作の主人公夫婦の夫の方ですね。ペトを演じている人ですけど、この人、今年だと、フォーエバーパージっていうですね、パージシリーズの5作目でメインのキャラクターを演じてるって僕は見てたんですけど、まあ、それより何よりですね、なんといっても、この後に控えているのが、11月に公開される、MCU 最新作、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーに出るってことが発表されているっていうところですね。というかもう予告にがっつり出てますけど、かなり重要な役で、
あの人か。
そう、ワカンダフォーエバーに、
そうなんだ。
出ますんで、まあまあ、もちろんまだ作品を見れてないんでわかんないですけど、まあ結構 MCU 的には、ついに登場みたいなキャラクターだと思うので、まあ俳優的にはチェックしておきたいっていうのがあって、今回選びました
んです、ね。そうなんだ。
うん、そうなんですよ。で、まあ、作品の方はですね、まあ、ブラムハウスらしい、ホラーの一作だと思うんですけど、まあ、その中で今回は、メキシコ系アメリカ人を扱っている、田舎ホラー、それで田舎ホラーをやるってことだと思うんですけど、舞台が、まあ、カリフォルニアの田舎、
うん、
で、まあ、時代も過去なんですけど、田舎で、まあ、アメリカだけど、英語よりスペイン語が主流みたいな感じの土地で、
うん、
まあ、特にその主人公の、夫婦の妻の方、ディアナが、か見た目は多分スパニッシュなんですけど、まあ、両親に英語で育てられてるっていうのがあって、うん、スペイン語がまあ片言レベルでしかできないっていうのが、もう、二人も言ってくれたように冒頭で説明されていて、まあ、今日本でも、見た目は外国人で英語はできないミックスの人とか、
うん、
なんか逆に見た目は日本人だけど、なんか海外生まれであまり日本語が得意じゃない人がいると思うんですけど、うん、なんかそういう、なんでしょうね、見た目とのギャップみたいなのが、おぼつ状況の彼女が、それだけで言葉の問題があるのに、プラス妊婦っていうですね、なんか申し分ない辛い状況が設定されていて、そこに不思議なことが起きていくっていうですね、なんかまあまあ辛いよなっていう、ところに、で、まあまあ、描かれるホラーっていう感じが、したってところですね。で、まあ、僕もちょっとケンス君の感想に近いですけど、その出来事の要因として、まあ、次々といろんな可能性が示されていくっていうのが、結構、なんか明確っていうか、すごいわかりやすいなっていうところがあって、で、なんかその中で、まあ呪いなのか、
うん、
まあ、特にやったら農薬の問題なのか、みたいな、まあその影響なのか、みたいなのが、うん、まあ主に考えられるように展開していって、まあ、で、そこはちょっとね、なかなかわかんないところもあって、
うん、
こうやって原因の方向が複数あると、なんか見ている方も揺さぶられる感じがして、 一つの原因の方向に向いちゃうと、やっぱそれかどうかみたいな感じに絞られちゃうんで、やっぱ複数示唆されてるっていうのがいいなと思いながら見てたってところですね。
うん、
で、まあ、映画的には、一つのしっかりした原因というか、まあ、要因があることがわかるんですけど、その、主人公たちが住む家の、まあ、亡くなった前の住人のこととか、その病院での出来事とか、その不可解な出来事が起こるんですけど、まあ、どういう人に主人公と同じようなことが起きて いたのかみたいなところとか、うん、まあ、いるのかいたのかってところとかいうのが結構ですね、映画通してずっと説明されていて、そこは、まあ、映画見終わった後だとすごいフェアだなっていう感じはすごいするし、映画の背景ある出来事も含めて、なんか結構真面目な僕は映画だなと思って見たなというところですね。まあ、そこがいいとも言えるし、逆に何でしょうね。それだけだと映画としては物足りないってところも感じたっていうところもあるかなっていうところですね。だから、何でしょうね。もうちょっとなんか突き抜けるところがないと、ホラー映画としてはちょっと若干弱いかなと感じるところもあったってとこですね。特に多分そっちを期待して見てる人にとっては、なんか、まあ、いい意味でも悪い意味でも、すごいまとまってる感じはすごいするのかなっていうところはしたかなっていうとこもあるんですけど、まあ、なんでしょうね、それも含めて、このウェルカムトゥーブラムハウスっていうシリーズらしいというか、まあ、これ映画としてのフォーマットですけど、なんか何作か見てるとなんかちょっと長めのなんか1話完結のドラマを見てるみたいな感じもするし、さっきね、ナース君が説明してくれたテーマっていうところがあるっていうのを、あ、なるほどって思ったけど、まあ、それもっと見ていくとなんかそういうところはもっと感じられるのかなというふうに思いましたし、まあ元からね、これ配信向けで作ってあるものなんで、まあそういう、なんでしょうね、小さめの作品として需要はあると思うんで、まあある程度その意図としては意図通りのものができてるのかもしれないなっていうところもあったかなというところですね。うん。
うん、
なんで全然許容の範囲内では楽しめたなっていうところがありました。で、まあ二人も言ってたけど、その一番最後にまあこういう背景事実がありましたってことが説明されるんですけど、まあ。まあ、そこをしっかり知る意味でも、意味はあるし、まあ、そこをね、気になったら調べることになるし、ちょっと、この出来事がアメリカでどんぐらい有名なのかどうかはわからないんですけど、まあ、日本の、観客にはそれほど知られてないことなのかもしれない、っていうのはあるので、なんか、あ、なるほどだっていう、この部分だけでも知れたのは良かったかなというところはあります。なんで、ちょっと今後もこのまま続けていって、ウェルカムトゥブラムハウスをなんか全部見れるぐらいまではやりたいかなっていう感じもしましたね。うん、はい、以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん、
いや、主人公が呪い、
うん、
その主人公はその農薬説みたいなのにこう を最初にこうきっかけに調べ始めたりとかして、
うん、
でもコミュニティの人たちは呪い、コミュニティの人っていうかその 呪いなんじゃないかっていう主張があったりとかして、
うん、
どっちもね、どっちもんっていうところがあるんです
よね、うん、そうだね。だから農薬って言ってもさ、うん、なんか主人公がその場に行ってるわけじゃなくてさ、うん、あの、うん、旦那さんの方がなんならね、農園の方に行ってるのに、うん、飲んでみたいな、あるし、みたいな、うんうん。そうそうそう。そういうね、んっていうのはね、ありつつなんだよね、なんかね。そう。で、なんか途中でもね、なんか、どうやら他の町でも、起きてたらしいみたいな、じゃあおかしくねみたいな感じ、
そうそうそうそう、そうなんだよな。
ここら辺のね、まあで、それ最後まで見るとあのしっくり、
う
ん、ね、来るんで、すごいフェアなんだけど、
うん、そこはちゃんとね、分かるようにしてるのはまあ、
うん、
ね、偉いっていうか、まあ、うん、そこがテーマっていうか、
うん、
あと演出面では僕あのその今までの同じような目にあった人たちの声をちょっと表すようなシーンが終盤にちょっと会えるんですけど、うん、あそこの主人公がそれを目にした時にその声も聞くことになるみたいな演出が僕は結構あれ好きなんですよ。
いやあそこ良かったですよね。あそこ素晴らしいなと思ったな。
だから、そう、なんか今までそこに出てきた人の印象が全部変わるような、その確かにさっきまであの人が出てたなっていう人たちの印象が変わるような、あそこの、うん、あの最後の方の演出っていうのはすごい素晴らしいなとは思いましたね。うん、まあ、それもやっぱ最後のあれ見た後だとまた響いてくるような感じだし。
うん、そうそう、まあ主人公がね気づく的な場面なんだけど、そう、こういうことだったのか的な、
うん、でまあその呪いのちょっと呪いなのかみたいな人のそのまあちょっと何ですかね、幽霊的な人の、まあ、ビジュアルっていうのがああっていう、なんかそのちょっとまあ何ですかね、あんま言わない方がいいかなって感じだって、ちょっとあるものはないんですよね、その主人、その幽霊の顔の、それがなんでなのかみたいなとか思うと、うん、いい演出だなって思いましたね。
うん、病院はなんか怖かったな。
病院ね、暗いんだよな、病院。
やっぱなんかな、その入院とかしてるときに、これ前の作品なんかの時も言ったかもしれないけど、別の病室からその苦しむ声が聞こえるみたいなのってすげえ怖えなっていう感じがするんだよな。
病院ね、嫌だったな。なんで一泊させんのって思ったんだ。いや止まれませんみたいなって言われて、止まれない。
まあまあね、理不尽なことを言われるんだろ
う
ね、
うん、
そうね。まあでも僕はちょっと注目してた手の内ウェルタはあんまり見せ場がなかった
な。まあ、ね、確かに、
うん、
確かにな。
最後の方頑張ってましたよ。
うん、
でもあのなんか家族と愛っていうのがテーマだとすると、やっぱあの愛の要素、あの旦那さんかなみたいな感じだった、
うん、最後はね、あの話がねありましたねとか、うん、大山パージは結構ね大活躍みたいな感じです
ね。あ、そうか、あ、うん、じゃあ知り上がりにやっぱ売れてきてるんだ。
うん、
でも多分ブラックパンサーの方は多分すっごい、うん、すっごい役ですよね、多分あれ。
うん、あの大抜擢みたいな感じなんで、うん、今後売れるというか、うん、どんどん見ていく俳優になるとは思いますけどね。うんうん、
まあ、今後はこの規模の映画では見れなくなるんじゃないかっていう。
うん、
顔覚えとかないと。
そう、こんなとこでも出てたぐらいな感じになる。
あ、なるかもしれないな。なるかもしれない。 逆になんかブラックパンサー見てこの人いいなと思ってこれ見たら全然活躍しないってなるかもしれないから、
ね、いや見るかも、みんな見るかもしれないですね、そうブラックパンサーの後
なんでね、ぜひ今のうちにチェックしておいてもらうと、ね、あの人だっていうのは、
ね、
わあ出世したなみたいな感じにな
る、いいんだ、そう、そういうのポッドキャストで言及しとくの大事だから
そういうのね、細かく拾っていきたい、まあ、MC 今までね、監督を先物買いでやるっていうのをやってたんですけど、うん、もう俳優も手を出してく
るキリがないじゃん
そう、俳優はね、今まで結構後から気づくことが多かったんで、
うんうん、
なんかさすがに、ね、今回大きな役だったから調べてみた、ああここに出てんじゃんっていう感じが、うんうん、したので、ピックアップしてみましたっていう感じですね。
うん、
まあでもこのシリーズね、結構、こういう感じで、今結構出てるなって人が出てたりするんで、まあ多分監督も結構新人とか使ってたりするし、俳優もそういう起用の仕方とか、うん、してるんで、うん、なかなかいいなっていう感じはすごいしますけどね。
うん、
うん、まあちょっと今後もですね、またウェルカムトゥグラムハウス作品やりたいなっていう感じなんで、聞いてる方も興味あれば追っていただければっていう感じですね。はい、というわけで、デギアマゾンプライムビデオ今回はマードレス闇に潜む声の感想を話してみました、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。